ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラーボード。
はい、始まりました、ホラーボード。はい、今回も特別会でございます。ここは熱というわけで、今回のゲストはこの方、どうぞ。
文京区根津のボードゲームカフェにあります、コロコロ堂の岩井と、
コロコロ堂の高畑です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとテンション低くないですか？
朝の10時半で僕はまだ起きてから1時間ぐらいだ
った。いや、ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。こちらこそ。今
ね、お店をね、ちょっとね、まだオープンの時間の前にちょっとお邪魔して、今回特別に撮らせていただいているんですけれども、はい、いやー、コロコロ堂さん、まず、まあ、自己紹介、まあ、お店の紹介も含めてちょっと簡単にお願いしていいですか？
はい、はい、じゃあ、まあ、コロコロ堂というボードゲームカフェなんですけども、文京区根津の東大と芸大が近くにあるようなところにありまして、でそこでまあ店長をやっております岩井と申します。
はい、はい、根津から徒歩1分のお店にあるコロコロ堂にあるすいません
高畑の方が慣れてないですから
ね。そうですね。いや、いいと思いますその親近感ありがとうございます。
はい、コロコロ堂の高畑です。よろしくお願いします。
いや、もうさっきも聞いた
もう何回コロコロ堂に
はい、ではですね、まあ、そんな緊張のお二人の前でですね、まあ、どんどん今回も質問ぶつけていきますが、
はい、
はい、まあ、答えれる範囲で答えていただいて、もしね、それは NG だよとかね、彼女のことは言えませんみたいなことがあったとしてもそういうのもできる範囲で答えていただけたらお願いします。はい、
分かりました。
はい、ではですね、まず、お店を始めた動機とかきっかけなんかを教えてください。
はい、僕らでいいですかね。はい、もともと高畑と、一緒にルームシェアをしてた時代がありましてですね。
ルームシェアしてたんです
か？大学時代の終わり頃なんですけども
。わ、今時だな
ー。いやー、楽しくて、もうその時の記憶は本当忘れられなくて。
あー、羨ましい。
で、その後一回会社に入ったものの、もう全然。
そうなんですか？サラリーマンですか？
サラリーマンで。2年半銀行員をやって。
銀行員。お
ぉ。だけど本当。
全然違う。
朝から夜まで全然面白くなかった。もう早く逃れたいなと思って。
めちゃくちゃ正直言います。
で、高畑とももちろん LINE して、ね、もうやめたいんだみたいなこと言ってたら、はい、なんか新しいことしようじゃないかみたいな話になって、
すごい、
うん、まあ、そこら辺からぼちぼち、じゃあ何する、人が集まるところがいいよねみたいな話をして、うんうんうん、まあ、そう、最初はもちろんボードゲームカフェだけじゃなくて、はい、いろんな、なんかレーザーカッターで何か作るところがいいなとか、もういろんな案はあったんですけど、結局僕がもともと趣味でやってたボードゲームと、その人を集めるっていうのが相性いいんじゃないのかなと思って。
おー、あれ、ボードゲームは結構やられてました？
いや、まあ、週に1回3時間ぐらいずっとこう続いてたような感じのイメージですね。はいはい、でその時近くにいた友達と、
うんうんうん、
じゃあ1個だけ買ってやるからこれやろうよっていうのが、
も
うちょっとずつちょっとずつ。
じゃあオープン会を主催してたとかそういうわけではない？
全然全然そうですね。もう本当友人同士で、
はいはいはい、
で毎日毎回こう友人を変えてというか、
はいはいはい、
まあ、いろんな人
たち、都会非会ね、
都会非会言い方がですか、いろんなグループの人たちと。
なるほどなるほど。
けど誰とやっても本当に高評価というか、こんな面白いゲームってあるんだね、
楽しんでもらえて、
そうそうそう、
手応えがあったんですね。
そうですね。それで、はい、はい、じゃあもうボードゲームカフェやってみるかっていう、
お、
その二人、
よ
もちろん、はあ、そう、高畑も一緒にゲームやってたメンバーの中に入ってたんで。
あ、そういうことなんですね。じゃあもう意気投合してる分にはもう最初からあったわけですね。
あ、そうそうそう、もう、
とは言っても高畑さんね、はい、そんな、いやなんか俺仕事面白くないからなんかやろうぜって言っても、はい、普通の方だったら、はい、お前しっかりしろよとかなんか一緒に飲みに行って愚痴聞いてあげるぐらいで終わるじゃないですか。
はい、確かに
全面的バックアップじゃないですか。
あ、僕もちょうどなんかそのシェアハウスが終わって、
はい、
で、いろいろ物を作ってイベントやったりとかって結構なんか自由にフリーにやってて、
そもそも高畑さんって、はい、イラストとかそういった方向の職ですよね。
はい、2年間は大学院で、
はい、
メディアアート
と、すごい、
と大学院では
いはい、はい、
でもそこで、まあ、いろいろやってて、
はい、
でそれが終わって、で僕もちょうど何か始めたいなっていう時期で、で、まあ、一緒にやろうじゃないかという話で。
じゃあもうタイミングバッチリ。
そうです。
ああ、じゃあ渡りに船だったんですか？
そう、う
ん、
いや、どっちかというと多分高畑から僕への話が一番最初、はい、で、その時弱ってた僕はもうそれに、
なるほどね。
そんな感じです、
はい、あれでもマスターはどっちですか。
一応、はいまあ、僕っていう方になって
るんですよね、
まあ、けどお店 の, そのデザインも全部高畑で、はいまあ、コロコロドの雰囲気作りも全部高畑なんで、これでマスターを高畑にしちゃうと僕の立場なくなってこうどうしてもじゃあそこは僕に譲ってくれっていう形。
ちょっと待ってください、はい、なんかそのなんかその部分の話になったら急に救急車来ました
ね。迎えに来て、助けてくれた。僕も助けに来てくれた。
ほう、なるほど。
いや、今のあれ半分ぐらい冗談ですけど、はいはいはい、だけど、なんかそんな感じのこう割り振りがいいね。
とはいえですよ、お店あるって言っても簡単な話じゃないですよね。
そうですね。まあ、最初、そう、甘く見てたところは
あります、ね。なんか誰かにこう、なんですか、お店ってどうやって作ったらいいのとか聞いたりとか勉強したりもしました？
いや、具体的に誰かこう相談者がいてっていうよりも、はい、もちろんこういろんなとこ見て回らせてもらって、
いろんなボードゲームショップとかプレイスペースとか、
でもともと僕ビリヤード場で働いてた経験があるんですけど、バイトなんですけど、まあ、そことこう、まあ、若干似たようなところも、まあ、あるかないかな、
まあ、
そこへの経験から引っ張ってきてっていう感じですかね。
じゃあですね、まあ、それに付随する質問にもなるんですけど、まあ、ここ根津じゃないですか、
はい、
まあ、そもそも根津って、まあ、東京近郊に住んでないとどこなのみたいな話ですよ、はい、そもそも東京都の中にある根津、根津駅からお店もすぐ近いんですよね。
近い、
うん、その根津になぜその作ろうと思ったかっていうところなんですけど、う
ん、はい、なんかいろいろあるんですけど、
はい、
ですね、まずちょっと僕と高畑 の, その性格的に、
はい、
池袋とか渋谷とかそのこう大都会みたいなところで働くイメージが全くわからなかったっていうところが、
は
い、
なるほど、
多分あると思うんですけど、無意識にこう避けてたんですね、そういうところ
へ。根津ってあれですよね、あのこう言っちゃうと、まあ、問題かもしれないですけど、ちょっと下町情緒あふれる、
はい、
治安的にもいいんですか。
あ、そうですね、そうだと思います、
うん、
はい、
皆さん穏
やかですし、はい、
うん、
で、あの、まあ、東大と芸大が近くて、まあ、学生さんも多くて、
はいはい、
で、まあ、住宅街の、ね、ファミリーさんも多くて、
はいはい、
まあ、で個人で経営してるちっちゃなお店も多くて、
あ、そっか、確かにもうお隣さんも下も結構あのその区画でちっちゃいですけど、なんか普通ににぎわってます
ね。そうですね、でなんかそこら辺で立ち話をしているような光景をよく見るよ、こう昔ながらの下町っていう感じのイメージ。
あれでも根津にはそもそも リサーチというか、そういう何でしょうね、商売できるかっていうのも見たんですか。
あ、とりあえずその大学が多いところがいいなっていうふうなことも大ボロげに思ってまして、う
ん、
でそれで、まあ、文京区って大学すごい多いですから、
はいはいはいはい、
東京都文京区に一回絞って、
うんうん、
そこでもういろんなとこ見て回ろうよって言って、はい、もうあのメトロの1日乗車券を2人で買ってで1日中ひたすら朝から夜までこう見て回ってみたいな時期が続きました。
男2人でなんかいいっすね、なんか青春。
いや、そんなこともなくてですね、いや
気持ち的に焦りとかもある
でしょうけど、いや、もちろん全然見つからなくて、もうここにするみたいな、いやけどここはちょっとみたいな会話をずっと電車の中でしながらっていう時期がずっと、まあ、でなんで根塚っていう話だと、
はいはい、
僕ずっと仙台に住んでてですね、
ほうほう、
仙台っていうのは根津から千代田線で次の駅なんです。
あ、そうなんですね、
隣の駅
なんです
、はい、うんうん、まあ、だけどそこの雰囲気もすごい好きだったので、
はいはい、
でそこからまあ歩いて行けるとこ、意外とこう東大元暮らしじゃないですか、
はいはいはい、
あるじゃんみたいな、ここに、しかも学生東大も芸大も近いじゃん、
はい、
でも入ったらここで2人とも、あ、ここいいっていうふうにも2人同時に声を上げて、
へえ、
じゃあここにす
っ
か、
あ、じゃあここいいってなった理由は何ですか。
それ高畑の方が、はい、まあ、ここ物件の形も結構良かった
ほうほうほうほうほうほう、
というと
言えようか言ってくれようか
まあでも建物ね、外を、はい、あの通ってた時からもう気になってて、で実際中見せてもらおうかっていう話になって、
はい、
で、まあ、ここに何があって、
はい、
ここが、ソファー席が置けるねとかいう話をしてて、で本当にイメージ湧いたんですよね、内装の部分というか。
おお、そっか、高畑さん的にはそういう内装もある程度想像つけたんですね。
そうですね、
うんうん、はい、それいいですね、
うん、なのでもうぴったしイメージ通りだなっていう感じ。
へえ、あれ、もともとこの場所は何があったんですか。
2年前までは整骨院があったって聞いてた
ん
です
け
ど、はい、そこからあとは何も。
え、でもこの物件だって駅のね、入り口の真ん前じゃないですか。いや、
そ
うです、
そのはずなんです、
ね、開いてた。
で、あの近くの飲食店とかも、
はい、
あの、
はい、
そこら辺もガラガラ全部開いてて。
え、今だって
もう、そうです、もう今もう全部埋まっちゃってる。
あ、もしかしてコロコロ同好会ですか。
違う、
逆
これひっついた顔です。
本当ですか。
すいません。
意外、確かに新しいお店多いですね。
多いですね。
これどうしたんですかね。ネズ自体がやっぱフィーチャーされてる部分があるんですかね。
そうなんでしょうね。もしくは
屋根線で。
ああ、屋根線の中に入って。
おお、なるほど。
で中根津線ラギの。
はいはいはいはい。いやでも場所的にもぴったしだし、実際お店もね、今あの内装なんか見たとしてもすごく綺麗で、あの広さ的にもあの広すぎず狭すぎず心落ち着く空間だと思うんです。これはあの本当にお世辞抜きで、うん、まあ、ここに行った場所っていうのは本当ぴったりでしたね。へえ、はい。じゃあちょっとそこにも質問していきたいんですけど、はい、机とかこういったもの自体もちょっと木製を基調としてると思うんですけど、うん、そのこの落ち着いた素敵な内装にするには結構工夫いると思うんですよ、うん、でこれはどなたが監修されたんですか。
これもう全面的に高畑が多分見てて、
高畑さん一人、
僕はもう横から横から口を出してこれできるって聞いたら高畑さん大体できるって言うんで、
へ、
まあ、そんな感じでこう進んで
いく。なんか他の方に見てもらったりとかそういうのもなく
はない
ないですね。
わ、すごいですね。実際どうですか、岩井さん的にはもうよっしゃぴったりだぜ。
いやもう120点、
120点、
僕の想像を超えてましたね。120点を超えてました。すごいすごいと思います。
いいですよね、あの観賞の植物もうまいこと配置してますし。お店の中の私見てやっぱ特徴的だなって思うのは、間を分断するようにボードゲームの棚が置いてあるじゃないですか。でもそれが圧迫感なくて、ちょうどいい具合におしゃれに演出してるのも素敵ですし、実際そのキッチンとかあの手洗いとかそういった方向に目を向けても、うん、そういったあの印象を持たないようになってるんですよね、うん、もうここも計算されて
計算されてて、
はい、
はいはい、って言っていいか。
感覚的にってことですよね。
内装に関しては、
ほうほう、
実際お店の、はい、形の模型を作って、
模型、
はい、でも棚とかも配置して、で、
まあ、模型ってあの何ですか、あもう机の上に置けるぐらいの。
そうですそうです、もう30センチ40センチぐらいの、
あ
れ何分の1なの。
あれはね多分30分の1とか、ね、
30分の1ぐらい、
は
い、
それを高畑さんが作られて、
はい、
あそもそもそういった勉強されてて、
大学の間建築を勉強してて、模型を作ってそれを、真ん中に置いて祝いとこう話し合うような感じ。
なんかその なんでしょうね、私今目の前にねお二人がいるんで、なんかその図をだろう想像するとなんかめっちゃイチャイチャしてるみたいな。
いやけどね、実際そうお店始まる前のその2ヶ月間ぐらい、そのさっき言ったお店を探してる期間みたいなのは僕高畑と一緒に住んでたんですよ。
はいはいはい、
で場所が、僕の家なん で、
はい、
で高畑
は
実家が神戸なんですよね。
あそうなんです
ね。でももちろんこっち決まるまではその職もないですから、
はいはい、
まあ、僕のところに一旦住んでっていう形になってたんですけど、はい、ワンルームですよ、
はい、
ワンルームのもう本当都心のそこに男2人が横にこうずっと並んで2ヶ月、
はいはいはい、
しかも食事も交互に作り合ってみたいな、新婚生活です、ね。
本当あの失礼で申し訳ないんですけど、はいはい、別にあの同性愛は私否定して、
いや違います。
あそういうことじゃないですか。そういうことじゃない、
違いますけど、
いやそれだったら別のお客さんも増えそうです。
いや減りますよ多分。全体的には減ると思います。
いやでも仲いいですけど、そう喧嘩とかしなかったんですかその時に。
まあ、けどこのお店のことで、
はい、
いやいや俺はこっちだと思うんだみたいな、うん、高畑はそっちだと思うみたいなことを何回もあります
。
まあ、でもそれは別になんか意見の出し合いであって、
そうです
なんかうわーってなるとかどつき合いみたいなことは特にないわけでしょ。
そうですね。
いいな、建設的ですね。で実際に模型を目の前にして、
はい、
やっぱそれは岩井さん的にはあってすごく助かりました。
あ助かりました。僕口で聞いてもなんかあんまりイメージ湧かないんで、うん、そういうセンスが全然ないんですね。まあ、高畑が実際に本出して、
うんうん、
ここの椅子をこうするといいと思うよみたいなことを言われると、まあ、それは確かに確かに。であの人が通ってもボードゲームが取れるようなその感覚を意識したりとか、
道理で、
あとテーブル同士がその、まあ、離れてた方が居心地はいいんじゃないかとか、トイレにちゃんとこう行けるような道を作らなきゃとか。
そうですよね、そういった動線はやっぱり模型があった方が計算しやすい。実際やっぱあじゃあゲームスペースできたってなっていざ行ってみたらすごい狭くて歩けないぐらいのところで、結構 構ありますからね、うんうんうんうん、それがやっぱりコロコロ堂さんの場合は非常に計算されてるんですけど、いやらしくないんですよここすごく大事だなと思うんですけど、あの、あ、露骨にそうしてんなっていう感を出すよりは本当に無意識に、あ、行きやすいっていうのを感じれるっていうこのスペースが、うん、ね、素晴らしいなと思いましたね。へー、はい。で、実際に 木をこうほぼほぼ使っているのは、はい、これは好みですか、それとも何か意識されました？
棚とか全部手作りなんですね。で、
手作り、あれ、
これ全部手作りで、机とか椅子とか違うんですけど、
はいはいはいはい、
カウンターとか棚とかは全部手作りで。
うわー、じゃあそれでビジネスできるじゃないですか。いやいやボードゲームショップに棚を売る仕事
へー。で、まあ一つは加工が自分でできる木材だったっていうことと、あとはこうボードゲーム自体がこうメインになるようなあの空間にしたくて、でただそのじゃあ真っ白の部屋にボードゲームを並べるといいのかっていうと、そうすると逆になんか会議室みたいになってたりとかして、こううまくボードゲームがメインになりながらもこうなんかあの空間として成立するような感じのものを目指した時に、まあこういう木材にしようかなと思いました。
実際周りの反応はどうでした？
まあ、でも印象いいんじゃないですか。あ、
はい、もちろ ん, なんかこう友人とかも招いたりすると思うんですよ、うん、店やるからには、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういう時なんかこう、お前これとか、はい、これいいねとか、はい、逆にいやここ甘いなみたいな、そういうのなかったですか？
どうね、みんななんかほほうみたいな感じでうん、悪くないみたいな感じで入ってくる人が僕の友達で一番多いと思うんですね。
失礼ですけど、お二人の年齢はいくつなんですか？
どっちも26です。
ああ、そうか、26でこんな素敵なお店を。
いや、
今なんで聞いたかというと、はい、26で、例えばじゃあ友人の前で、俺お店やるんだってなったら、結構ライバル心じゃないですけど、すげえっていう気持ちになるかなと思う。
いやー、
俺意外と他の方でも。
僕その前職が前職だっただけに、はい、結構、まあ、安定志向じゃないですけど、
はいはいはい、
友達も多いんで、
はあはあはあ、サラリーマンで安定して暮らしていくっていう。
そうですね、うんうんうん、だからそういう人からするとまた岩井がなんか変なことやりよった
り、あ、そうなんですね。
多分そんな感じで見られてる。
私なんかやっぱり憧れますけどね。
いや、
私もやっぱサラリーマンですけど、はい、そうやって自分のやりたいことを叶えるって、はい、まあ、言ってね、特に東京なんかはチャンスこそあれど資金繰りとかいろいろ大変じゃないですか、うん、お金もかかるし、うんうんうん、そういったところにやっぱチャレンジできるだけの勇気が、うん、そもそも、
いや、ただネジ一本どっか飛んでるんだと思う
大事かも。確かに今ちょっと他 の, あのマスターさん、
はい、
お店のマスターさんとか思い出したら、はい、なんかネジ飛んでますか、
ね、冷静に言われてて昔からなんかそういうことしたいなって思って、こう自分たちだけで、
あ、
なんていうかな、うん、あんまりこうガチッと決められた型に入ったような感じではなくて、自分たちを作り上げていくみたいなのは好きだ
った、あ、じゃあそれはもう学生の頃からちょっと夢描いてた部分もあった。あ、
そうです。おー、もともと30で俺はさらに今辞めるんだみたいなことを言いながら入ってきました。
最悪だ。それ銀行からしたらたまったもんじゃない
の。今だから言えるんですけど。
わかりますけどね。で周りの反応も、まあ、評判よく。
そうですね。
いいよ。
昔の上司とかにも来てもらって。そうなんですよ。
そう、銀行の。
銀行の。
おお、すごい。
辞める瞬間、その時までちゃんと頑張ったら、
はい、
認めてくれてですね、最後は。
ああ、よかったですね。
みんなで行くよ、
年末に。
もちろんボードゲームのボの字も知らないような人たちがいっぱい来てくれて、
は
い、
へえ、
超面白いじゃんって言って
こう書いて、本当ですか？
そう、すごい嬉しいんですよね。
うわー、
全部叶ったなって感じです
。確かにめちゃくちゃいい調子じゃないですか。
いやいや、そこだけ取り上げてみたんです。確かにそうです。そこは良かった。
あ、じゃあなんか他にも苦労あるけど、まあそれはちょっと後で。ほうほうほうほう、はい、ありがとうございます。ちなみにですね、今まあ知人が遊びに来たりみたいなのもありましたけど、他にどのようなお客さんが来られるかってところで、例えばそう、大学が近いんであれば学生が多いですねとか、なんだかんだでやっぱゲーマーの方が多いですねって言うんで言えばどうですかね。
ですね、もともと僕も高橋さんも本当にいろんな人に来てもらいたいなっていうところが出発点 年だったんで、はい、まあ、その学生さんだけとか、うんうんうん、まあ、そういう形じゃなくて、その家族の人にも来てもらいたいなと思いながら、こういう、まあ、そのさっきの全部木で揃えたみたいなのがつながる話だと思うんですけど、
はいはいはい、
入っていきたい、まあ、今のところそれがまあ功を奏してじゃないですけど、まあ、本当に家族が遊んでる横でゲーマーの人たちが遊んで、
マジですか？
あります、あります。
え、家族ってことはお子さんもいて、
います、小学1年生とかを混じった3人ので、全然逆側では本当に大学生の男女がなんかワイワイお酒飲みながらやってるみたいな、こうどういう空間だろうなって自分でも思うような時があります。
コロシアムですか？
もうすぐ
意思格闘的な、実際お子さんが行けるゲームスペースってそうそうないですよ。
そうですね、うん、本当嬉しいですね。
スゴロク屋さんとかね、お子さんも来れるっていう風にやっぱ工夫されてるのはすごいですけど、プレイスペースではそういった空間作りっていうのはやっぱりお客さんも巻き込んで演出しないといけないんですよね。なんかすごいゲーマーがわーって来るようなお店に、じゃあ自分の子供を連れて行こうと思ったら、よっぽどじゃないとないですけど、その家族、ご家族も言ったらあんまりゲームをそこまで知らない方が、
あ、そうです、もちろん一番最初は何も知らなくて、大体定期的に1週間に1回こう来てくださるような家族連れがいるんですけれども、毎週毎週そのゲームがちょっとずつ難しくなっていって、もうそろそろ出すゲームがないなぐらいまで来てるんですけど、小学1年生が家族みんなで、ちょっと前は多分カルカソンヌで、チケットトゥーライドがすごい面白いって言ってて、でなんかそのドミニオンとかもやっちゃいますし、すごいですよ、成長っぷりが。
ドミニオンやるってもうテキスト読めてるってことでしょ？
そうです、そうです、そうです、はい、
英才。いや、まあ、実際そうやってお客さんが、まあ、まあ根付いてくれるっていうのもいいと思うんですけど、景気で言ったら、まあまあ、言える範囲でいいんですけど、
はいはい、
まあ、予想よりも結構お客さん来てくれてるなって思います。
いや、予想がガバガバやったんですね。僕の予想が、まあ、なんか、まあ、全然、今ギリギリ生きていけるなっていう感じではあるんですけど、まあ、けど全然なんていうか、
ね、
はい、うんうん、もう声を大にして、はい、儲かってるよとは全然そんな言えないんです。
まあ、でもそれでも十分だなって思うのは、毎週のようにイベントされて、はい、でお客さんも今予約でいっぱいですとか、はい、で私が以前にちょっとここにねオファーで訪れた時も、しっきりなしにお客さん来て、あ、すいません今いっぱいなんでみたいな感じになったじゃないですか。
土日だけなんですけど、
ね、あ、そうか。ちなみに平日は何時から何時までやられ
て？一緒です、いつも12時から24時。
あ、そうなんですか、はい、でもそれでも、あ、まあそっか、そうですよね、こう根津という場所私はよく分かってないですけど、さすがに平日は厳しいんですね。
そうですね、まあ、そこを持って学生、その大学の横とかがいいんじゃないかなって思ってたんですけど、
はいはいはい、
今のところまだそんなにこう浸透してないという、
まあ、
ちょっとずつ増えてはいるんですけど、
まあ、それでも土日にね来てもらえるっていうのは、例えば地方ならまだいいですよ、例えば希少価値が高いですよね、うんうん、普通にボードゲームカフェ、ボードゲームプレイスペースできたんだ、じゃあ行ってみようみたいな、うんうん、ただ東京の場合って今もう乱立してるじゃないですか、うんうんうん、その中で選んできてくれてるっていうのは非常に恵まれてることだと、まあ、ちょっと上からみたいな
感じ
で申し訳ないですけど、またピーポイ
ントよく通るんですよ。
今でさ、今私、あ、下町情緒溢れるみたいな言ったのに、すげえ危険な場所。救急車が
これ多分そういう道になっちゃって
る
んですよね。
あ、なるほど、
経路じゃないですけど、
もしかよく呼ぶおばあさんがいるの
かもしれない。
そのパターンあります。
治安悪いじゃない
。治安悪いじゃない。
違いますね。偶然です。
偶然ですか。
必死だった
。怪しくなっちゃいます。はい、ありがとうございます。まあまあそこそこだという景気として、じゃあその自分のお店っていうのは他のお店とどこが違うと思います、う
ん、あ、でも本当に年齢層の広さというか、その家族連れが来てくれるのは、
はい、
他にあんまりないというか、かぶってないお客さん多分すごいたくさんいて、
はい、
っていうのはそもそもボードゲームカフェってなんだっつって入ってくる人が結構いっぱいいて、うんうん、
ま
あ、それは当然他の他に行ったことないお客さんですよね、はい、
ああ、なるほどなるほど、は
い、で、まあ、そういう人たちが、徐々に増えてきて、そう、地元の小学校に通ってて、うん、みんな大人になって、20歳ぐらい、20代ぐらいですかね、
はいはい、
でこうグループで来たりとか、
もう
なんか本当に地元にだんだんこう入り込めてるなっていう感じはすごいするので、
はい、
そこら辺はうちの特徴かなと思います。
そうですね、はい、結構お客さんやっぱ大事ですよね、 ね、あのいざ訪れて自分に合わない人たちばっかりやっぱお客さんでいると、まあ、ボードゲームってコミュニケーションの部分も大きいんで、うん、どうしてもあちょっとこの人たちと遊ぶんだったらとか、うん、この人たちがいるような空間だったら別のお店にしようかなってところで言うと非常に居心地がいい、
うんうん、ありがとうございます。
他にはないですか？
近くに住んでおられるお客さんすごい多くてですね、
はい、
一回ちょっと満席になっちゃって、はい、すいません今満席なんですって言うとじゃあ近くに住んでるんでまた後で来ます、
はい、
軽い感じで、はいはい、もうそういうのは
うわ
地域密着が根津密着型
根津密着、
はい、
はでもね私ねそれね原因というか、まあ、このおかげだろうなって思うのは、
はい、
やっぱお店の前に置いてある看板と、はい、そのお店のロゴですよね、はい、あれが非常にキャッチー、
あーありがとう
ございます、はい、癖もそんなあるわけじゃなくて、うん、あれを意識したのやっぱ高畑さんがデザインされたんですか？
そうですね、
あれあのロゴってどうしてあの形にしたんですか？
あでもやっぱり、はい、なんていうんですかね、人が集まれる場所が作りたいっていうのが出発点で、うんうん、
はい、
でもともとシェアハウスやってたこともあって、
はいはいはい、
シェアハウスの時は一軒家借りて、はい、そこに友達パッと呼んでみたいなことやってたんで、うんうん、なんかそこの原型がかなり
あ、それでちょっとお家の形みたいになってて、
ね、はい、
はでもフォントなんかもあれオリジナルですか？
そうですね、
知らなかったオリジナルなんだね。
可愛らしい、あのロゴいい、いやもうずるいと思いましたあのタイプのロゴって特にコロコロ堂さんができたあたりだと多分他のボードゲーム関連のお店だとああいったタイプは作られてなかったと思うんですよね、うんうん、それでまあ実際見たら看板にもそれがあるじゃないですか、
はい、
で入りたくなるんですよね、はい、あと1階ここまあ2階なんですけど、
はいはい、
1階が八百屋さんっていうのもあれ意外と効果あると思うんですよね、うん、
すごいいつも仲良くしていただいてます、
はい、だって、まあ、極端な話ね1階がねじゃあちょっとね夜のお店だったりね、うんうん、例えばまあバーだったりとか飲み屋だったりすると、うんうん、まあ雰囲気そっち寄りになっちゃうじゃないですか、うんうん、お客さんとしてもね入ろうと思った時に、うん、そこがやっぱり八百屋さんっていうところが、
うん、
なんか親しみ合っていい、
そうですね、
はい、
そうですね、根津を表してそうな感じですあの光景は。
しかもさっきちょっと言われてましたけどその八百屋さんの、
はいはい、
店員さんとも仲がいいんですか？
もう、いつもですね、夜中の2時ぐらいまで営業されてる八百屋さん
で、八百屋なのに、
あの近くのバーとかに、
はい、
その、まあ、商品を売ったりしてるような感じらしいんで、
卸してるんですね、
そうですそうです、それを見てってことだと思うんですけど、いつも僕らが終わったら、はい、そのちょっと、まあ、お前らそこに立って話をしようやみたいな感じの空気になって、
は
い、もう商売っていうものはちゃんと笑顔でやるんだぞみたいなことを
言われ
て、ありがたいんですよ
ありがたい、
その道60年ぐらいの
60年、
はい、
あじゃあもうずっとここで八百屋をされてる、
自分で根津のドンって言ってます
、すごい、あでもそんな方からしたらもうね若くて仕事されてこうやってお店持ってるって言ったら可愛くて仕方ないと思いますよね
すごい可愛がってもらって、
でもたまには早く帰りたいのみたいじゃないですか
高畑はそういう顔で僕はそんなことない、
いやいやいや
売った急に売ったでもありがたいですよね、そういったお言葉をくれるのはないですよ、他のお店なんかでそうやって隣の方と仲良くとか、
そういうのが心底好きな2人だと思うので、僕らなんです
、へえ、いや根づらしさ爆発だはい、ありがとうございます。はい、じゃあですね、そのお店を始めて良かったなって思うことっていうのは具体的に何があります？
いろいろあるんですけども、
いろいろ
さっきの、まあ、ボードゲーム初めてやったみたいなファミリーもそうなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ボードゲームやってみて、はい、こんな面白いゲームって今まで知らなかったみたいな、すごい面白いんだねっていうような声をいただいた時はすごい嬉しいです。まあ、それもそうだし、説明が分かりやすいって言ってもらっていることもありますし、
そこはいいですね、そこちょっと広げたいです、
まだまだ足りてないんですけど
インストはどちらがやられるんですか？
どっちもです。
どちらも岩井さんも高畑さんもやられる、
はい、やります。
おお、自信ありですか？
いや、そんなことないそんなもう最初の方はけど本当にひどかったんで、まあ、今4ヶ月ぐらい経ちましたけど、ちょっとずつ慣れてきたかなっていうところはありますか
ね。うんうんうん、おお、まあ、ここ大事なのは、あのお店に来たものの、あの私バイトなんでゲームちょっと説明できないんですよっていうお店もあるにはあるんですよね。 まだだから普通にただの学生でバイトされてるだけだとか、はい、そういったお店の場合はどうしても委ねちゃうじゃないですか、うんうんうん、お客さんに。そこでね、ゲーム実際に教えれるっていうのはかなり必要だと思うんですよ、うんうん、
初心者の人もどうぞ入ってくださいって言って、うんうんうん、で入った割にじゃあ説明書を読めっていうのはあまりにも応募かなと思ったんですね、はい、そこはちゃんとこうやっていきたいなと思って、うん、責任持ってじゃないですけど、
しかもそれを説明分かりやすくて嬉しいって言ってもらえたら、そりゃもう料理につきますね。
そうですね、もうやっと頑張ったからあったなみたいな。
うわ、
多分それが一番開店する前大変で、人に説明するための、 その全部のゲームのルールをちゃんと一から覚え直すっていう、
は
い、
おお豆いや、
その横で高畑はあの模型を作ってたりして僕の仕事はそれだった
学校かよいいですね。で実際にまあ今そのインストはもうほぼほぼできる。
今そうですね、僕は、はい、全部できるようにしていて、で高畑は多分今4分の3ぐらいかな。
そうですね、頑張って追っかけてる感じですね、
はい、ちなみにボードゲームはもちろん新しく入荷して、はいはい、あのまた遊べるようにするとかあると思うんですけど、
はいはい、
そういうのもまあじゃあ一から2人でこうだねとか言って説明こうしようみたいな話するんですか。
あ、説明のその順序までは多分2人まだ話したことはないんです。まあ、お互いにその話しやすい話し方みたいなのもあると思う、
はいはいはい、
そこはもう二人にこう、ま、任せきりじゃない、
はいはいはい、
別々で考えてますけど、
うんうん、
まあ、けどちゃんと説明できるようになってから棚にこう出すようにはしてます。
じゃあちょっと待ってください。じゃあ、まあ、変な話、はいはい、これ説明ずっとできねえって思ったら お、はい、お店に並ばない。
そうですよ、奥の方、奥の方にね。これやばい。
それやばいですよ。それエラッタが出るぐらい説明書が雑多な時って、まあ、時にしてあると思うんですよ。ね、特に日本語版じゃなくて、あの日本語訳をつけてくれてた場合に、うんうん、あれこれいまいちよく分かんねえなん時はずっと奥にある
んです。そうです。そして僕の友人を呼んでですね、
はい、
たまに研究会じゃないお願いちょっとここ一緒に解読してくれないかな。
まあいいな、私も家近かったらそれめちゃくちゃ参加したい。
ぜひお願いします。助けてください。
他に嬉しかったことってあります？
そうだな、まあちょっと最近言えるのか分かんないですけど、常連さんじゃないですけど、はい、まあ、よく来ていただけるような人もちょっとずつ増えてきていてですね、
まあ、
夜コロを始めてからだと思うんです
けど。夜コロとは何ですか？
夜コロっていうのはですね、毎週木曜日19時半から、はい、
そう
宣伝っぽいですね。
若干なんかテレビアニメみたいな
まあずっとその一人のお客さんでも大丈夫ですかって声をいただいてたんで、
はいはいはい、
一人のお客さんとなかなかタイミング合わないと他のお客さんと遊べないんですね。
ああ、そうですね、う
ん、まあ、ガチッとこう時間を決めて、
うん、
でこの時間だったら遊べますよってことを言いたい、まあ、そういうイベントを作りたいなと思ってたんですけど、
ほうほうほう、
それを毎週木曜日の19時半から今やってます。
はい、あ、でそれを始めてから、
はい、始めてからまあ第1回第2回で今11回まで終わったんです毎週、はい、まあ、そこで、まあ、あの解禁賞を取られてるようなお客さん。
嘘から順に使えば木曜日でしょ。
毎週木曜日です。平日ど真ん中じゃないですけど、まあ、
すげえ、ありがたいですね。
ありがたい、本当にありがたくて、
ね、
もちろんあの根津の近くに住んでる方もいらっしゃって、はい、
うん、
まあ、そこで、まあ、ここを起点にして友達の輪じゃないですけど、知り合いの輪みたいなのがこうどんどんつながっていって、はい、で僕ともちょっとボードゲーム以外の話もできるようになったりしていて、
は
い、まあ、その瞬間っていうのは本当に嬉しいですね。
いや、いいですね。それはもうだからお客さんから友人につながっていく、いいですね。なんかそういう線引きとかってプロとして考えたら、うん、やっぱお客さんお客さんだとか、
うんうん、
いや、ここまでにしようみたいなのって意識します？
多分僕は根津の雰囲気にちょっと飲まれてるんだと思う。下の八百屋さんのとかを見るにですね、
はい、
線引きは多分ないんだ
と思う。ああでもそれはそれでいいと思いますね、はい、
僕もそういう風なのがいいなと思ってます。
はいはいはいはい、まあ、そうなったら、まあ、今度その仲いい人がどんどんね、うん、来てくれて、その仲のいい人がまた雰囲気持っててくれると、
うんうん、
またお客さんもその人とまた仲良くなってっていうのが嬉しいですよね。
本当、
ね、う
ん、恵まれててですね、
うん、
まあ、その常連さんが僕がもう本当インストが回らない時とかに代わりにインストを様にしてくれて、涙が出るぐらい助かるんですけど、
はいはいはい、
本当そういう、もう人に恵まれてるなっていつも思ってます、う
ん、そっか、あのボードゲームあまり知らない方が来る多い店ってことは、確かにインストで言うと他のプレイスペースさんよりもよっぽど回らなきゃいけない。
そうですね、
ですよね。確かに
一人だとちょっと足りないなって思います常々。
なるほ ど。あれ、じゃあ今後スタッフが増えるなんかもちょっと考えたりします？あ、
そうですね、
まあもちろんあのもっとね盛り上がってきたらっていうのはあると思いますけど、
けど考えてますずっと。
おお、
まあ、そんぐらいまでちゃんとできればいいなと思ってます。
ああ、じゃあ私職なくしたらここ来ます。
僕の役割がバサッと言いつもいらなくなっちゃう。
そんなことはないと思いますけど。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと次の質問に行くんですけど、はい、まあ、今良かったことですよね、うんうんうん、で逆に、まあ、例えば始める前とか、うん、始めた後でもいいんですけど、うんうん、大変だったこと、苦労したことって何かあります？
始める前は本当に物件選びが一番苦労
ね、言われてましたね、
はい、う
ん、何件ぐらいもありました？
何件でしょう、
もう数えらんない、
数えらんない、
そんな数
どんぐらいだったかな、多分1ヶ月ぐらいは、はい、その朝から夜までを全部その物件選びに費やしたっていう時期多分あって、
はいはいはい、
もうそこら中の道を練り歩いてですね、
はい、
足疲れたみたいなことを言って、うんうん、また次の日も出ていくみたいな。
へえ、めっちゃ痩せますね。
その時は健康でしたね。頑張りは。まあけどその先も見えないし、はい、本当に決まるのかなとかいうのを思いながら、あんま精神衛生上もよろしくなかった。
不安に押しつぶされそうになりますよね。
そうですね。
やめようって思いませんでした、その時。
もうやめちゃった後だった、ね。仕事を。
ああ、はい、でも他のやっぱね、ボードゲームじゃなく他の仕事にしようかなとか、そういうことは思わなかった。
それはやっぱりけど一回やってみないとってところはあったんで、そこまではやるぞと思ってました。
いいですね。はい。
それが始める前で、始めた後は思った以上に時間がないなっていうのを、もうちょっと
時間
もうちょっと僕体力あるんじゃないかな自分で思ってたんですけど、
はい、
昼12時に来て、はい、24時に来て、そのお店を片付ける作業みたいなのもあって、もっといろんなことをやりたかったんです。そのイベントをもうちょっと多くしたりとか、で自分たちでもっと物を作ってみたいとか、
ああなるほどね、
で、うん、そう友人を呼んでパーティーしたいとか、まあ、何でもいいんですけど、はい、企画の時間がまるでこう取れないような風になっちゃっててですね、
いいことですけどね、
いいことです、
はい、暇で仕方ないよりは
もちろん、はい、そこでもプライベートの時間もちょっとあんまり取りにくいですし、
ああお店のお休みはいつですか？まあ、
毎週月曜日、
はいはいはい、でも月曜日も体力をね回復させるのに、
そうですね、
まあ、土日も忙しいでしょうから、
土日も全然友人とタイミング合わなくなっちゃったんで、まあ、よかれ悪かれ。
あれ、じゃあ遊べてます？ボードゲーム、
ボードゲーム、
うん、
月曜日にボードゲームはあんまり遊ばないかない
やそうだと思いますよ、うん、実際やっぱ仕事にしちゃうとどうしても、うん、
全然嫌になったわけじゃない
けど、
まあ、他の日でずっと戯れてるんで、
なるほど、まあ、時間を取るのは確かに難しいですね。
そうですね、
特に24時までやられてるってなれば、
うん、
はあ、じゃあお店の時間変えようとか思ったことはないですか？
あんまりないですね、
は
い、
うん、
あんまりないです。
じゃあ今後もこの時間でやっていきたいって。
そうですね、
ほう、はい、苦労したところとしてはそれくらい。
はい、僕はそうです。
高野さんだ
お店始める前は、
はい、
実際物件を借りてから、オープンまでが1ヶ月 でその間にこう2人で、まず床を張るところから一緒にやり始めて、でこう回転しなきゃいけないって、
はい、
であとまあ看板作ったり、
はい、
ホームページ作ったりとかっていうことで大変でした、
ね、ホームページがまたおしゃれですよね。いや あれもその1ヶ月の間にやったんですか？
ホームページはちょっとはみ出しました。
ちょっと
はみ出した。1ヶ月けどすごかったね、
凄まじい、
そう、大変だった、
ね、もうそれに比べれば、まあ、開店してからは全然僕寝袋に寝てたんでずっと、
はい、シェアしてね、
はい、
ここ店舗で、
は
店舗で、
ね、あ、そっか、お店を探すまでは2人で一緒に住んでて、で探してからはお店の中で高畑さんが寝てた。
そうです、
まあ家で寝ることもあったし、はい、ここで寝ることも多かった。
慣れてるな
で、なので僕寝袋持って常に移動して、
いや、そもそも2年間その整骨院でしたっけ、
はいはい、
そのあと空いてたってことはもしかしたら呪われた物件かもしれないじゃないですか。そうなった時、うんうん、もし一人で寝ててなんか出たらどうするんですか
その心配は
いや、ホラボド的には
ホラー的には
そうそうそう、
その心配はまだ
全くなかったですね、
はい、
疲れてそれどころじゃなくて、
疲れてそれどころじゃなくて、
うわすごい、あ、でも思い出に残りそうですね。
そうですね、うん、もうその時は本当に、
はい、
はい、
高畑の姿が日に日に無残にな
って無残の使い方が
友人に 髪はボサボサ、着る服はいつも一緒。
歯も抜け落ちて、ボロボロだし、メガネ割れてね。
よくこういう形したなと
思います。苦労されましたね。はい、まあでもその苦労あってこそ今がありますしね。
そうですね。
もう岩井さんからしたらもう頭上がらない、
ね。上がらないですよ。もういつも下げながら歩いてます。
ただの暗い。下向いちゃって。
本当には本当に感謝してます。ありがとうござい
ます。じゃあちょっと私の方からも気になるところとして、お客さん様に求めることであります、う
ん、すいません、ないんですよ。
あ、ないですか。
本当今まで通り、今まで通りしてくれたらもう本当幸せなぐらいで、
はいはいはいはい、
もう本当、ね、もう手伝いもしてもらってますし、たまにこう食器とかも一緒にこう運んでもらったりしちゃってるんで、でそうカウンターまでです
ね。いやすごい。ただその私としてはそのこの前オファーでこちらに来させていただいた時に、
はい、
まあ、ちょっと一つびっくりしたことがあって、
はいはい、
あのお客さんの中で、あのまあ多分ゲーム結構好きな方だと思うんですけど、うんうん、他のお客さんのところ行って一緒にゲームしませんかってお誘いを、ね、うんうん、私の目の前でされて、
はいはい、
でそういうのって、まあ、結構普通だと思うんです、私の中では、うんうんうん、プレイスペースとしてあるんで、うんうん、と思ったらね、岩井さんも高畑さんもちょっとあらってちょっとびっくりされて、
うんうんうんうん、
なんかあれ大丈夫かなみたいな空気になったじゃないですか、
うんうん、
それちょっとびっくりしたんですよ、
はいはい、なるほど。
あれはどういった、
多分お客さんの層的に、
はい、
そのボードゲームカフェ その文化はもちろんわからない、そういうその知らない人同士でやるんだっていう意識は全くないままに、
うんうん、
その友達同士で遊びに来て、なんだここはって感じで入ってきたと、入ってくるようなお客さんってすごく多いんで、
なるほど、はいはいはい、はい、
でまあ、そういう他の人とやってもいいんじゃないかって思う、僕たちが思うような人に対しては一緒にやりませんかって声をこっちからかけたりするんですけど、まあ、あの場合はあのお客さんの方から自分で動かれてってことだったんで、あんまりそういうことはないんですよ。
へえ、あ、じゃあ事珍しい状況だった
よね。そうですね。どっちかというとそうなる前に僕がいつも声をかけるようにしてて、一緒にやりませんか
って、はいはいはい、ちょっとなんかこうね、遊びたいけど今人数2人しかいないからとか困ってそうだったら、うんうんうん、あ、じゃあこっちで一緒にやりましょうって。
そうですね。
あ
で割合的には多分自分の友達で完結したいっていうお客さんの方が多分多いんだと思います。
はあ、そうなんだ、うん、いやもう来る時点でもうなんかそこの何ですか、覚悟というか意識持ってきてるのかなと思ったらそうでもないんですよね。
そうですね、そもそも知らないです。
そっかそっか、確かになんか飲み屋行っていきなり横のおっさんが話しかけていたらめっちゃ嫌ですもん、私。それと近いのかもしれないですね。うんうんうん、
もう本当よかれ悪かれだと思うんですよ、その、
はいはいはい、
知らない人とやるっていうのも、
うんうんうん、
もちろんそのボードゲーム楽しさもメンバーに左右されますし、
はいはいはい、
いざ言われたら断りにくいと思うんで、
うん、
まあ、そこら辺は多分難しいところだなと思うんですけど、
はい、
まあ、なんであのこの、まあ、真ん中に置いた仕切りとかも、
はい、
まあ、あんまりこう自由にこう机をガチャガチャできないように、
あ、なるほど、
ある程度グループで来てもちゃんとその孤立感なく楽しめるように、
う
ん、っていう配慮は
して、うまい。え、じゃあ例えばセブンワンダーを6人以上でしたいって時は、
はい、
机をつなげるのは禁止なの？
あ、いえいえ、そんなことないです。
それはできる。
あの全体の配置をガラッと変えて、
はいはいはい、
こう取り残されたグループがあっちはすごい盛り上がってて、でこっちはなんか仲間内でやってるとなんか悪い気がするじゃないですか。
確かに確かに、うん、どうしても疎外感ありますよね。
そうです、そういうのはあんまりよろしくないんじゃないかなと思って。
へー、あ、でもそういう演出ができるのはコロコロ堂さんらしさかもしれないですね。はあ、でも実際ね、そのじゃあ結末から言ったらその方たちはあの、あ、じゃあいいですよってなって、うんうん、一緒に遊ばれてましたよね、
うんうん、そうですね、
うん、あれやっぱいいです
か。いいと思います。はい、
うん、だ実際にやっぱそういうことをするの前提では組んでないから、
うんうん、
まあ、ちょっとやっぱマスター側からすればちょっとドキッとはします、
ね、あ、そうですね、
もしそこでいやちょっと勘弁してくださいみたいになったら
そ
うわーみたいになりますもんね。
そういう時は僕が仲介役で入っていける
か、はい、じゃあ僕がお相手しますよみたいな話で入っていけば、あれは本当に面食らいました、ね、あれですよ、仲良くしてくれているキウイゲームズさん、
はいはい、
なんかだと、まあ、大阪ですけど、もう本当にあのもう初対面何秒かぐらいで、あ、もうこっち空いてますよみたいな。
それはすごいいいことですよね、
全然こっち来てや来てやみたいな、そういうのも、
うん、
あのまあ、お店としてはあったりしますけど、それぞれの雰囲気出しですよね。
そうですね、
はい、
そう思います、
はい、でも今の今リスナーで聞いた方からすれば、はい、もしかしたらあじゃあぜひそれだったらその仲いい人たちだけで、うん、家でばっかりやってたけどちょっとコロコロ堂さん行ってみたいと思う方もいらっしゃるかもしれないですね、
う
ん、
もしそうだとすれば嬉しいですね、はい、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ求めることとしてはまあそんなに、恵まれているから
もう今まで通りが一番いいです。
はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、まあここまでいろいろお話ししてきましたけど、今後の展開としてお店的にこういうのやっていきたいとか、まあ例えば出店、ゲームマーケット出店とか、うんうん、そういうの考えたりとかしますか。
いろいろ考えはあるんですけど、ね、
さっきもちょっと時間ないみたいな話もありましたけど、
あ、そうそうそう、うん、頭の中ではいろいろあって、はい、もちろんそう夜行だけじゃないイベントもちょっとやりたいとか、う
ん、でも十分やっていません。
いや今までイベントというイベント夜頃しか本当にないんで、もうちょっとこう単発でもいいと思うんですよね。
はあはあはあはあはあ。
でさっきのその一人のお客さんが他の方々とボードゲームをしたいっていう需要も絶対あると思うんで、
はい、
そこは木曜日だけじゃなくてもっと他のとこでもベースが机が離れてるっていうのがあるんですよ、うんうん、まあ、イベント時ぐらいはみんなでこう一緒にやろうよっていう感じのイベントがもっと増えてもいいんじゃないのかなと。
うーん、人狼とかっていうのはやってない、
今までまだやったことないので、まあ、いつかはと思ってるんですけど、
でそういうなんか人狼大人狼イベントみたいなすれば、うんうんうん、学生さん結構好きなんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ただそうなるとやっぱな真ん中のパーテーション、ね、仕切りがちょっとまた移動しなきゃいけないとかっていうのもあるでしょうし、
あと僕らもちょっと司会をね勉強しなきゃいけない、
うんうん、そうですね。でもそういうイベントやっぱあればあるほど、
うんうん、
他のね人もやっぱ注目しますよね、
うんうんうんう
ん、
そうですね。
あとそあれですよ、イベントをやられるたびに思うんですけど、
はい、
コロコロ堂さんにだっては何にしてもちゃんと雰囲気出してるじゃないですか。イベントこういうのやります、うん、あどういうイベントだろうって絵から分かるようになってたりして、しかもちょっとひねってあるんですよね、そこが憎い。なんだっけ、日本の、
はい、
国産のゲームでやる時も特殊なデザインでしたよね、はい、どうなんでしたっけ。
ボードゲームの、まあボードと、はい、あとコマで、まあはい、国旗を表す、
ね、
日の丸をしてあるんですけど、
はい、
ボードゲームに関わるそのお店にしても印刷するものにしても、
はい、
デザインするとすごい難しくてですね、
なんか、はあはあ、
そもそも、まだボードゲームカフェっていうのはこんなものだっていうのがまだ少ないじゃないですか、はい、例えばその喫茶店とかバーとかだと、はい、まあ、パッと写真見たらこれはカフェだねとかこれはバーだねって分かるんですけど、
はい、
ボードゲームカフェってなんだって言った時にまだそのカチッと記号化されてない、
なされてないですね。
なのでまあそこら辺は手探りでやってるっていう。
いやバッチグーで思いっきりうまくいってると思いますけどね。あのポップを見て来られてるお客さんも多分多いと思うんですよね。
あ、そうですね、はい、うん、お店のそのチラシじゃないです、あのポスターを見て、
うん、
これ何って聞かれるお客さんすごい多いです
ね。うーん、あ、そっか、そういうのも宣伝で貼ってたり
するんですね。そうです
ね、はい、へー、あ、いいですね。まあそういったイベントも今後やりたい。
そうですね。
他出店系はない
んですか。実はあれです、5月の春のゲームマーケットに、
あら、
まあ、ちょっと、仲良くさせていただいている方と一緒に、
うん、
まあ、共同で出そうっていう話になってます。
今のところ、
今のところ、はい、はい、
でももう今の収録段階だったら、
はい、そうです、
やばいですよ。
もう出てます。なんで
出てますし、あと多分これ配信する頃はちょうどそれぐらいかそれ以降ぐらいなんで、
うん、
もう知ってもうもしかしたらなかったけど
ちょっと言うか言うまいかですと思いますけど、あのね、
はい、
出しちゃったんで、
そうです、
カタログ、
カタログ
もう覚悟決めるしかないんですけど
いやでも当日絶対ダメですけど来てないとことかもありますけどね、
言っといて、ね、それはならない
です、それはやっちゃいけませんけど、
はい、
いや頑張ってほしいですね。
頑張ります
あ、それは情報出せないですか、今のところまだ具体的には聞いてない。い
や、ですね、まあ、とりあえずオリジナルグッズの作成、
グッズ、
はいはい、
じゃあゲームとかではない、
ゲームはちょっと間に合わなかったんで、
はい、でも間に合わないってことはやりたい、
やりたいは、はい、
ほん
とおいおいですけど、まあ、そのお客さんの声を吸い上げて、
はい、
でまあ、そういうのを形にしたゲームがいつかできないかな。
わー、期待値高まりますね。
そういうこと言っちゃったなって感じ。今ちょっと僕の口を責めたい。
まあ、確かにハードル上がりますよね。お店がやるってなったら、そりゃ、ね、そうですよ。もしホラーボードがゲーム出すってなったら、
いや、それすごいですよ。
でしょ、
はい、
やっぱそういう風に考えちゃうんで、意識しちゃいますけど、でもやっぱ期待しちゃいますね。それでもしすげえなんかヘビメタ的な、ドク ロがついてたりとか、
どこのファミリーだ
し、ゲームだったらそれはそれで高畑さんに一回ねちょっとどうしちゃったのみたいな。
最初はダイストレーとか、うんうんうん、はい、カードスタンドとかちょっとまあ話になってないですね、はいはいはい、そういうものから、
いや難しいですよ、でもカードスタンドとかも今ね、はい、シグナスさんとかいろんなところで、はいはいはい、あの出されてますから、うんうん、レーザーカッターでやればじゃあいいやみたいなことじゃないですからね、うんうんうんうん、そこら辺はやっぱりコロコロ堂さんらしさみたいなのは、うん、ぜひ出してほしいですけど、うん、
頑張ります、
はい、ほう、はい、
あとはボードゲームの販売とかも、まあ、ちょっとずつやっていきたいなと思って、
今あれですよね、もうプレイスペースのみ、
今そうです、
はい、あそこからショップもちょっと、
そう、まあ、あの数はもちろんそんな置けないんですけど、
はいはいはい、
まあ、よく来ていただいてるお客さんにも、うん、あの、まあ、買いたいんだけどみたいな、ここに売ってないのみたいな話もあってですね、
それは何ですか、遊んで面白かったから、あ、じゃあこれ欲しいなってなる、
はい、そうです、それが一番多いですね、
あ、でもその時に確かに、いや、うちはあの遊ぶだけなんですよっていうのは寂しいですもんね、
う
ん、
そうですね、でちゃんと持ち帰って家でも楽しめるようなことができればいいなと思うんで、はい、まあ、最初全然予想しなかったんですけど、はい、最近はちょっと一回やってみようかなって感じではあります、
これもまた大変ですよ、
そうです、ね、
これ下手したらグッズ作るより大変ですよ、やっぱお店やる上で、
うん、
あれですよね、お金かかる部分が2つに分かれちゃいますよ ね、
そうですね、はい、
プレイスペースの運営と売っていくっていう、やっぱ入荷するにしてもお金かかりますから、
そうですね、はい、超えなきゃいけないハードがいっぱいあります、
そうですね、でまた救急車来るしね、
いいタイミングで来
ます、なんか予見して
る僕がやばいなと思って意思疎通ができて
すごい、まあ、実際やっぱプレイスペースもあるってことは、その例えばじゃあ入荷した新作を遊べる状況に今度はしなきゃいけないじゃない、
はいはい、
そしたらおもげなんかを仕入れたらおもげが遊べる状況にしなきゃいけない、
はい、
そして、はい、比例してその要は岩井さんがまた、うん、じゃあルール覚えてっていうのも含めると、
ね、
爆発的に多分時間取られちゃいますよね、
そうですね、まあ、そうなってくると多分本当にさっきのスタッフの話にもなってくると思うんですけど、まあ、どっちが先か分かんないですけど、
でも実際やっぱ声としてあるなら叶えたいって思うのは当然、
そうですね、
マスターとしてあるべき姿ですよね、
一 回、はい、一回やってみたいなと思います、
いや、こっちこそ応援したいな、それは、
うん、本当そこの棚に並んでるのを売ってくれみたいな声まであってです、現物でいいって
言われるね、
現物って言っても結構言って遊び尽くしてるから、
そうですよ
言っても新品じゃない、
いや、そう、そうなんですけど、もうめんどくさいからそれ売ってくれって、
なんじゃそれ金持ち
酔っ払ったサラリーマンとか、
ああなるほどね、それはまあそう思いますよ、だって目の前にあるから、
そう
あ、でもだからかあれですね、ボードゲームのことをよく知らない方なんですよね、多分、うんうん、だって知ってたらレアものとかもあるし、
うんうん、
もうあの販売されてない、要は流通してないものだっていっぱいあるのに、それ売ってくれって普通はね、そんなテレビゲームでもないんだから、
どこで買えるかもまあいまいちよくわからない、うん、アマゾンで売ってるとかも全然知らないんで、
ああなるほどなるほど、
アマゾンでわざわざ調べて買うぐらいだったらもうそこのやつ買いたいっていう、
しかもアマゾンで買えるものもね、あの限られてますよね、
そうですね、
はあ、もうね、盗まれないこと祈りますね
言わないですけど、そうです、
いや本当そうですよ、レア物とかで、
うんうんうん、
やっぱ私も見渡し、ああれあるわ、いいな、ちょっと欲しいなって、
ちょっと見とこ
まあでもそういったものをね置いて、うんうん、あ、じゃあこちらで買えますってなれば、はい、なあ、いいですね、
あとなんか大学生に多いんですけど、
はい、
今から卒業旅行に行くんです、
はい、
で新幹線で男3人で行くんですけど、
はいはいはい、
新幹線の2時間で横3列シート並んで、はい、そこで楽しめるようなゲームを教えてくださいみたいな、
は
い、そんな質問が飛んできたりしてですね、
うん、
で、もちろんうちにあるもので、はい、面白いですよみたいなことを言って、はいはいはい、で他のところでもちろん買われるんですけど、
はい、
わざわざここボードゲームショップというかボードゲームに関するお店を開いてて、
はい、
で買いに行くってなったら、まあ、なんか全然離れたところにっていうのもすごい申し訳ないんで、
ま
あ、そういう声にも答えたいな
と、あ、そうですね、そう、状況に応じた相談みたいなところは、うん、そうですよね、まあ、ありますよね、ただあれですね、それでもなかった場合ですよ、あの売ってもないし、
うんうん、そうですね、
ってなったらやっぱ他のお店さんをね、
あ、もちろん
おすすめしてね、
はい、そうです
いいですね、でもそんな相談受けるっていいですね、
そうですね、うん、もうなんか
実際何て言いました、その3人で横付けで、
いやー、なんて言ったんだっけな、
覚えてね
あ、けど
肩って言った
んですよね、もうガタガタですその方すごいオールグリーンを気に入って、
はいはいはい、
でもそれをやりたい、
あ、そうです、
そうです、
あ、いいですね、確かに、はい、手で持てますからね。
そうですね、マージャンもともとすごいお好きだったみたいなので、
お
気に入って、じゃあどっか買いに来ますって言って
ました。はい、おー、いいですね。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、最後にですね、お店の詳細とあとアピールありましたらお願いします。
アピール、はい、
はい、
よくそのコラボ動画をよく聞かれるようなリスナーの方々にとっては、ちょっといくつもそのゲーム会とか土日にある中で、うんうん、まあ、ボドゲカフェなんてみたいに思ってる人も結構多いんじゃないのかなって僕は思ってるんですけども、
あるかもしれないですね、
まあ、料金的にもそうですし、まあ、わざわざ他のところでできるところをボドゲカフェでやらなくてもいいじゃんみたいな、
はいはい、
まあ、けど、まあ、それは僕多分そうだなって思ってる一方で、
はい、
まあ、そのボドゲカフェにしかない魅力みたいなのもちょっとあるのかなと思ってて、
うん、もちろん
そうですね。で最近あのヨロコロでその常連さん同士が、はい、仲良くボードゲームやってる姿とか見ると、
うん、
まあ、こういうのは本当にいつもお店としてあるっていうのが結構重要な、うん、になってるんじゃないかなと思って、
はい、ま
あ、フラッと時間が空いた時に来れて、
うん、
でそこで会った人たちと仲良くなれるみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうことを期待して、来ていただけると僕は嬉しいなと思います。
うん、はいはい、
っていうのがアピールですかね。
いや、岩井さん、
はい、
今のは、はい、コロコロ堂のアピールじゃなくて、
はい、
ボードゲームカフェのアピール。
それで最後は
このね、人の良さがにじみ出すぎですよ。
いや
もうここは高畑さんに聞いてみましょう。
あ、そうそう、
高畑さんの、いや、もうあるかもしれない。
いや、でもこれ、そうですね。でもこれからも多分ずっと、
はい、
どんどん作り変えていくというか、多分状況を見て要望を聞いて、はい、でまあ、どんどん作り変えて、より良い場所にしていくってことはずっと続けるつもりなので、あ、
このコロコロ堂、
はい、
お
で、それはそうですね、まあ、内装からデザインを含めてできるのはうちのちょっと強みかなと思いますし、うんうん、でまあ、ルールも頑張って毎日送りますし、はい、なので、まあ、来ていただいてどんどん意見言っていただいて、うん、でそれを反映してどんどんいいお店にしていきたいなと思います、
ね、スタッフの中にそういうデザインができる方がいるっていうのをうまく今後も利用して、
うん、
お店の中の雰囲気作りを変えていく、もしくはより良い居心地のいいものにしていくということですよね、
うん、
いや、素晴らしい、今のはい100点。
やべ、僕なんてだったな。やばいな。
25です。いや、それは冗談ですけど、まあ、実際ね、もうリスナーの方は分かってると思いますけど、うん、この2人のね、あの人の良さっていうところが結構お店の雰囲気にもマッチしてるんで、はい、会ってみたいなとか、そういった雰囲気に飲まれてみたいって方がぜひ来てほしいですし、こうやっていろんな方と、一緒に遊べる空間でより居心地がいいのを研究されてる場所としてはぜひ一度味わっていただきたいですし、ゲーマーの方もあ、こういう空間で遊ぶとこういうゲームが合うなとかっていうちょっと勉強になるかなとは思いますね。はい、でさらに言うと、お店のこのボードゲームの配置がすごく私いいなと思ってて、なんですかね、前置きというか、なんですか、前面に向かって置いてるじゃないですか。ほんでゲームがまた見やすいんですよね。だからこれ何のゲームだろうってよく分かんないで、こう取り出しては入れって、まあ普通に書店なんかでもそういう状況ってあると思うんですけど、そうではなくてすぐに、あ、このゲームこれだな、面白そうだなって分かりやすくしてあるっていうのもポイントで、なんか初めてそういうゲームを一緒に遊ぶ彼女ができたとか、
うん
うん、異性でもこう一緒にどっか行きたい、でもボードゲーム遊びたいって時に、まあ、コロコロ堂さんにじゃあ一緒に行ってみようよって言ったら、うん、非常にプレゼンしやすい空間だと思うんですよ。はい、なんでそういう方こそぜひぜひ、
うん、
ちょっと根津が遠くても非常におすすめだと思います。
そうですね、その根津自体 その街も魅力的です
ね。あ、そうですよね、
屋根線観光のついでに寄ってとかいうのもすごい嬉しいです、
ね。お隣がまたあれですよね、ご飯食べれたりする場所もあったりして、
あ、そうですね、
で近くに有名なうどん屋さん、
うどん屋さんの、
はい、
孤独のグルメに出たなんかそう渋い居酒屋みたいなところもあります
。あ、いいです。あ、そうです、スポット結構ありますね。
そうですね、
はあはあはあはあ。ちなみにですね、コロコロ堂さんではどういったそのメニュー、ここ全然触れてなかったですね。
あ、そうです。
アルコールはあるのかとか、
なるほど、
食べ物もあるんですかとか、そういうのは何か言えます？
飲み物はアルコール、はい、ビールと、あと、まあ、基本的なカクテルは全部飲めるようにしてまして、
うんうん、
でソフトドリンクもですね、コーラとジンジャーエール、あとドクターペッパーも置いたりな
んか
してます。あといつも日替わりでというか月替わりでぐらいになっちゃってるんですけど、
はい、
ホットサンドで今ハム卵チーズと明太子サラダの2つをご用意して
お腹が出てきた。いいですね。 はい、あ、ちなみにそのメニューは今後増えたりはないですか？
あ、だけどちょっとずつ変わっていくと思います。
あ、本当ですか？
サバカの話。
あら、じゃあ最終的に焼きそば売ってる可能性も。癒やしビール的な。
下の果物が売られてる可能性
も。確かに。焼きそばよりよっぽどお店の果物の方がね。
あります
ね。いいですよね。はい、ありがとうございました。すいません、ね、あの、長い時間。
いや、とんでもないです
。お聞きしましたが、ちょっとね、お二人の好きなボードゲームとか、あと、お店で一番よく出ているゲームとか、そういったこともお聞きしたかったんですけど、うん、それはまた第2回で。
あるんです
か？あります。
本当に。
あ、お店なんですか？お店があるかどうか。
きつない。
ピーポーン。あります。いや、ありますよね。そりゃそうですよ。いや、実際これ、手応え的にはさっきも言ったように十分あるんで、今後もやっぱり長い期間、ずっとやっていきたいと思ってますよね。
そうですね。うん、始めた以上は、う
ん。ね、お客さんも期待してますから、はい、ぜひぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では最後にですね、ホラボドとしてはいつも最後の挨拶して終わるんですけど、知ってます？
一番最後ですか？
出た、これだ。
最初の方は用意してますけど
大丈夫です。大体打率的に、まあ、2割が当たらないですから、いや分かりますよって言ってもらえる人は。
いや、すいません。
あ、最後はですね、あの、とあるボードゲームのタイトルを全員で言うんですよ。で、それはさよならの意味をしてるんですよ。
チャオチャオだ。
正解。思
い出しました。
今のクイズね、
だいぶ難易度下がりましたけど知らなくて渡りそうです。
はい、じゃあ最後はチャオチャオって言って終わりますんで、はいはい、せーのって言ったらお願いします、ね、はい、ではせーの、
チャオチャオ。